今日の聖書の箇所を読みますと、一人の男の人がイエス様に出会っています。この人は聖書によると生まれつき目が見えなかった。道端に座り込んでいるときに、偶然そこに通りかかったイエス様に出会って、見えなかった目が見えるようになったと聖書は語ります。私たちは先ほどこのヨハネ福音書9章の一番最後の部分だけをご一緒にお読みしましたけれど、ヨハネ福音書9章全体がこの男の人とイエス様との出会いをめぐる物語になっています。大切なことはこの男の人の生き方がイエス様に出会うことで根本的に変わっていったということだと思います。35節からもう一度聖書を読んでみたいと思います。イエスは彼が外に追い出されたことをお聞きになった。そして彼に出会うと、あなたは人の子を信じるかと言われた。彼は答えて言った。主よ、その方はどんな人ですか？その方を信じたいのですか？イエスは言われた。あなたはもうその人を見ている。あなたと話しているのがその人だ。で、今お読みしました中で特に注目したいのが35節のイエスは彼が外に追い出されたことをお聞きになったっていうところなんですね。ここから今日の聖書か説教題を取りました。この男の人が外に追い出されたっていうんですね。外とはどこなんでしょうか。どこからどこに追い出されたのか。で、これは建物の外に追い出されたというような単純なお話ではないんですね。ヨハネ福音書が書かれたのは1世紀の終わり頃だと言われています。その頃すでにユダヤ教社会の中心だったエルサレム神殿がもうローマ軍によって破壊されていましたので、ユダヤ教の信仰がますますこうエルサレムから各地へと散らばっていった、散らされていったんですね。そういう時代状況の中でヨハネ福音書などの福音書がこう書かれていきました。で、神殿の代わりにじゃあユダヤ人たちはどこに集まったのかというと、シナゴーグという場所なんですね。で、シナゴーグっていうのは聖書で会堂と訳されています。ヨハネ福音書9章の21節から22節にも会堂っていうところがあるんですね。1ページ前なのでちょっとご覧いただけます。21節。しかしどうして今目が見えるようになったかは分かりません。誰が目を開けてくれたのかも私どもは分かりません。本人にお聞きください。もう大人ですから自分のことは自分で話すでしょう。両親がこう言ったのはユダヤ人たちを恐れていたからである。ユダヤ人たちはすでにイエスをメシアであると公に言い表す者がいれば街道から追放すると決めていたのである。このシナゴーグが今お読みしたようにここで街道というふうに訳されているんですけど、もともとこう集会とか集まりっていう意味のギリシャ語がシナゴーグなんですね。まあ、はっきり言えばユダヤ教の礼拝でした。で、そこは礼拝だけが行われていたのではなくって初等教育や、まあ、地方裁判所のような役割も担っていたと言われています。エルサレムから世界各地へと散らされていったユダヤ人たちは神殿で礼拝ができなくなっていたために、自分たちの信仰を守りたいがゆえにこの各地にこうシナゴーグを作っていったんですね。で、当然ユダヤ人の町では長老は同時にシナゴーグの指導者でもあったし、このシナゴーグの場所で、まあ、信仰的なこと、それ以外のこと、町をどういうふうにやっていくか、この町の社会の共同体をどういうふうに維持していくかということも話し合われたということが、言われています。今なんでこんなことを言っているのか、何が言いたいのかというとですね、このヨハネ福音書9章に出てくる生まれつき目の見えない男の人が 外に追い出されるということは、このシナゴーグから追い出されるということ、それはつまりもっと分かりやすく言うと、単に会堂というユダヤ教の礼拝を捧げる建物の外に追い出されるという意味ではなくて、その地域のユダヤ教社会の外へと、その交わりから断たれるという意味で外に追い出されるということなんですね。今私たちは家族と縁を切っても生きていけるでしょう。地域社会から離れても生きていけるでしょう。引っ越し屋さんもあるし、自動車もありますし、コンビニエンスストアもいっぱいあります。別に冗談でそういうことを言ってるわけではなくて、けれども2000年前その地域の交わりから断たれるということはどういうことを意味するでしょうか。農業社会において地域のその血縁地縁が強い、そういう中でその交わりから断たれるということは生存が危うくなるということに直結したかもしれません。少なくとも私たちが今生きているこの時代、この社会よりは危険性が暗いものにならないぐらい高まったと思います。家族や社会との絆から切り離され、生活の基盤から切り離され、孤独不安を抱えたまま不安定な状況へと追い出されることを意味していたんだろうと、そのことを私たちはこの聖書の言葉から読み取りたいと思います。先ほどお読みしました22節、ここを読むと、この生まれつき目の見えなかった男の人、そしてイエス様との出会いによって見えるようになったとされているこの男の人は、22節によると実の両親からも見捨てられているということがわかります。先ほど指揮者の松倉さんにはですね、35節からしか読んでいただきませんでした。けれども本当はこの9章全体をじっくり読んで見たいわけですね。皆様は必ず家に帰ったら丁寧に一回通して読んでみていただきたいと思います。私たちが今日このヨハネ福音書の9章を読む中で一番受け取りたいメッセージは35節なんですけれど、それはこの生まれつき目の見えない男の人、この人が本当の意味でイエス様に出会ったのは、この人が外に追い出された時に初めてイエス様を信じたということだと思うんですね。すでにイエス様に出会って見えなかった目が見えるようにされました。けれどもその時にはこの人はイエス様を信じなかった。そうではなくって、それから時間が経って交わりから断たれ、自分が一人切り離されていった、実の両親から見放された、その時に初めてこの人はイエス様に出会ったっていうんですね。そう思ってもう一回35節以下を読んでみます。聖書をご覧ください。イエスは彼が外に追い出されたことをお聞きになった。そして彼に出会うと、あなたは人の子を信じるかと言われた。彼は答えて言った。主よ、その方はどんな人ですか。その方を信じたいのですが。イエスは言われた。あなたはもうその人を見ている。あなたと話しているのがその人だ。ヨハネ福音書9章、家に帰って皆さん読んでいただきたいんですけど、イエス様に出会って癒された、目が見えるようになったけれども、この人がイエス様を信じたのはこの瞬間だとヨハネ福音書の9章は伝えています。そしてヨハネ福音書の35節を注意深く読むと、シナゴーグからユダヤ教社会の交わりから追い出されたこの人がイエス様を信じたのはこの時点ですけれど、けれどもこの時でさえイエス様の方からこの人のところに来てくださったと、そのように聖書は描いています。イエス様の方からこの男の人に会いに来てくださった、これがヨハネ福音書の信仰だと思うんですね。この生まれつき目の見えない男の人とは私たちのことだと聖書を読まなければいけないと思います。私たちは自分の 目が見えるようになっても、例えとして言っているわけですけれど、自分の目が見えるようになっても、例えば何か物事がうまくいっても、それはイエス様のおかげだとは考えません。感謝をしますっていうふうには思うけれど、いや、してると思うんですけど、でも自分が寄って立つべきもの、自分の救いがそのことによって本当にどこにあるのか、イエス様こそが私の救い主であるっていうことを本当に身にしみて感じるのは、多分物事がうまくいっている瞬間ではないと思うんですね。残念ながら私たちは追い詰められて、追い出されて、その時初めて自分は救われるしかない、そういう存在であるということを本当に身にしみて感じるんだと思います。残念ですけれども、それが私たちの現実であり、それが私たちのありのままでの姿であると思うんですね。それほどまでに私たちの心は固くなで鈍いと思いますけれども、繰り返しますけれども、ヨハネ福音書9章が語るメッセージ、約束は、追い詰められて、追い出されて、自分の弱さ、罪深さに向き合わざるを得なくなった時に、それでもまだイエス様が誰なのか、目の前にいてもわからない私たちの前にイエス様の方から来てくださるというのが、今日一番受け取りたい、皆様と分かち合いたい聖書のメッセージです。この約束を恵みのメッセージとして受け止めたいと思います。生まれつき目が見えなかった男の人の肉体的な目が開かれたという直接的な描き方が、このヨハネ福音書9章にはされているわけですけれど、私はこのことを当然比喩的な例えとして受け取ります。肉体的な目が見えるようになったかどうかということよりも、見えなかったもの、見るべきもの、そういうものが、見えなかったものに気づけるようになっていく、霊的な意味、精神的な意味というと、何かが分かったようになることが嫌なので、なるべく使いたくないとは思うんですけれど、文字通り肉体的な意味ではない、そういう意味として受け取りたいと思うんですね。本当にヨハネ福音書9章は本当にちゃんと皆さん読んでほしいと思うんですけど、ストレートに心に響いてくる物語だと思います。物語が長い分だけ丁寧に書き進められていると思うんですね。全体読んで分かることは、この生まれつき目の見えなかった男の人が見えるようになるまでには、いろんなことがあったということなんですね。時間がかかっています。平坦ではないやり取り、道のりがあり、紆余曲折があります。心が締め付けられるような、そういう場面もありますけれども、そのような過程を通してこの男の人は変わっていくんですね。少しずつ強くなったという言葉で表すと単純化しすぎているかもしれませんけれど、けれどもだとしても、最初と最後の2つの状態を比べれば、この男の人は強くなっていると思いますけれども、一方で傷も深くなっていると思います。この男の人は誰にも頼れないという現実を突きつけられたがゆえに、自分で現実を引き受けるんだ、引き受けざるを得ないんだという、そういう覚悟を決めたんだと思うんですね。決めざるを得ないところまで追い込まれたのかもしれません。自分はこれを信じて生きるんだという決断をしています。ヨハネ福音書9章全体は長いので、皆さんに特別にサービスをして、内容をかいつまんでお知らせするために、この生まれつき目の見えない男の人の発言だけを拾い読みします。大体わかります。そしたらちょっと読んでみたいと思いますけど、11節ですね。イエスという方が土をこねて私の目に塗り、シロアムに行って洗いなさいと言われました。そこで行って洗ったら見えるようになったのです。15節。あの方が私の目にこねた土を塗りました。そして私が洗うと見えるようになったのです。 17節、あの方は預言者です。25節、あの方が罪人かどうか私には分かりません。ただ一つ知っているのは、目の見えなかった私が今は見えるということです。27節、もうお話ししたのに聞いてくださいませんでした。なぜまた聞こうとなさるのですか。あなた方もあの方の弟子になりたいのですか。そして30節から33節、少し長いんですけれども、あの方がどこから来られたかあなた方がご存じないとは実に不思議です。あの方は私の目を開けてくださったのに。神は罪人の言うことをお聞きにならないと私たちは承知しています。しかし神をあがめ、その御心を行う人の言うことはお聞きになります。生まれつき目が見えなかった者の目を開けた人がいるということなど、これまで一度も聞いたことがありません。あの方が神のもとから来られたのでなければ何もお出来にならなかったはずです。36節、主よ、その方はどんな人ですか。その方を信じたいのですが。そして最後38節、主よ、信じます。人が変わるというのは大変なことです。人はなかなか変わらないわけですね。ましてや自分から変わることはほとんど不可能に近い。試されないと変わらない、いや試されても変わる人の方が少ないかもしれません。でも一人の人が本当に変わるときに、自分の存在をかけて何かを決断して選び取っていくときに、その覚悟が周りの人の心を打つんだと思います。私たちはそのような覚悟を私たちなりの表現で信仰と呼んでいます。聖書の約束は、今日のヨハネ福音書の9章を通して私たちに示される聖書の約束は、そのようなもののところにまずイエス様の方から会いに来てくださるっていうんですね。自分で何を求めているかわからない、そのような人のところに、自分の目の前にいるのが誰かもわからないようなその人のところに、イエス様の方から来てくださるんだっていうんですね。この約束を私たちは信じたいと思います。そろそろ今日のお話まとめたいと思うんですけれども、41節ですね、印象的な言葉が書かれています。イエスは言われた。見えなかったのであれば罪はなかったであろう。しかし今見えるとあなたたちは言っている。だからあなたたちの罪は残るですね。見えなかったのであれば罪はなかったであろう。しかし今見えるとあなたたちは言っている。だからあなたたちの罪は残るっていうイエス様の言葉は、本当に信仰の根幹に関わる言葉だと思うんですね。信じるっていうことは委ねることだと思います。委ねるっていうことは、自分の力ではどうしようもできないことがあるっていう現実を認めることだと思います。自分の力でどうしようもできない、そういう現実があるっていうことを認めるがゆえに、神様を求めるんだと思うんですね。それは諦めてしまったがゆえの責任の放棄ではなくって、仮に現実が望まないものであったとしても、その現実の中で精一杯生き抜こうとするがゆえに、残念なこと、不正とか不義に満ちたそういう社会の中にあっても、それでも良きもの、そこに神様の良き意志を見て取ろうとする、そういう信仰決断なんだと思うんですね。自分には見えないっていうこと、そのことを認めることから信仰が始まるんだと私は考えています。自分には見えないものがある、そしてその見えないものを信じたいと思うんですね。けれども信じられない、大抵の場合は。だから疑います。普通ですね、 でもやっぱり信じたい、そういうふうに繰り返して生きていくのが信仰生活だと思います。どういうふうに生きても罪を犯してしまうのが私たちけれども、神を神と認めつつ生きていきたいと思うんですね。神を神と認めるっていうのは、神じゃないものを神と認めないっていうこと、それに尽きると思います。私たちはこれが神様だっていうことはなかなか言えないけれど、これは神様じゃないっていうことは分かると思うんですね。きちんと見つめれば、どんなに優れた人がいてもその人は神様ではありません。見えないものを見えるっていうことは言えない、私たちはなかなか言えないことだと思います。言ってはいけないことだと思うんですね。でも見えるものははっきり見える、自分に見えるのはここまでだっていうことは言うことはできるんじゃないかと思うんですね。神じゃないものを神にしないっていうことはそういうことなんじゃないかなって思います。それはとってももしかしたら揺れ動きながら生きていくことですから、時にしんどいことかもしれませんけれども、神様はそのように不安定さの中で揺れながら生きていく、信じることと疑うことを繰り返して生きていく、そのような中で私たちに出会ってくださるんだと思うんですね。今日のヨハネ福音書の9章、生まれつき目の見えない男の人、38節で語った言葉、最後の言葉が主よ信じますって書いてあります。この人が一生死ぬまでじゃあずっと信じ続けたのかっていうことは聖書には書いてありません。でも結局この人も同じ人間なんだったならば迷いながら生きていくんだと思うんですね。でもそれでいいんだと、そういう信仰生活でも最後には神様により頼んで生きていくっていうことを私たちは忘れなければいいんじゃないかと思っています。一言祈ります。神様、私たちには見えないものがたくさんありますけれども、自分には見えないものがたくさんあるということが私たちには見えなくなりますけれども、勇気を持って見えないものがあるということを認めることができるように、私たちに謙虚さと忍耐力と何よりもあなたを求める心をお与えください。見えないものがあるということは本当に怖いことですけれども、その怖さの中でこそあなたに出会うことができるということを信じさせてください。恵まれているときに神よ神よと叫ぶことだけではなくって、恵まれていないと思うときにこそあなたの御名を呼び求めることができるように、私たち一人一人の信仰を増し加えてください。今日から始まる1週間あなたと共に歩みたいと心から願っています。私たちと共にいてくださることを心から信じることができますように、このお祈りを私たちの主イエスキリストの名によって御前にお捧げいたします。アーメン。 Thank you.